恵み深い天のお父様、本当に暑い6月を迎えました。迎えましたけれども、この暑い季節の中にも私たちは感謝の一つ二つを見出し、数え、そして神様とご一緒にこの月を歩むことができますからありがとうございます。今日は久しぶりの方も遠くから来られた方もおられます。出かけておられる方もおられますが、私たちのこの人生の旅路、この一週間の旅路もどうか神様がよろしく、それぞれに最もふさわしくお導きくださいますようにお願いします。私たちはひたすらに天を仰ぎ、またその都度祈り、神様にお頼りしながら、信頼しながら、それぞれの馳せ場を全うできますように導いてください。私たちの祈り心を増し加え、また私たちがあなたを見つめ、あなたに感謝し、あなたから力をいただいて、この一週間の歩みを馳せ場を最後まで全うし、また来週この場で主を褒めたたえ、互いに感謝を述べ合う麗しい一週間、一ヶ月としてください。天のお父様、また病の中におられる方、お一人一人、またご家族にも神様が御手を述べてください。ここに来られた方の心の中にあるうめきや祈りをあなたが引き上げてくださるようにお願いします。またネットでユーストリームで礼拝を共に捧げておられる全国各地の兄弟姉妹方にも、つづうらうらに神様が等しく望んでくださいますように願いながら、この月の初めの礼拝のお祈りをイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日はエアコンをつけてみたんですが、初めに寒いですか？寒すぎる人いますか？ちょうどいい人どれぐらいですか？はい、じゃあちょうどいいことにします。後でもしもちょっと暑すぎたならばおっしゃってください。さあ、私は月曜から土曜日までお休みをいただきまして、本当は休みでどこに寄ったか言う必要ないかなと思ったんですが、教会に入るなり、勘のいい方、勘が別に良くなくても顔が少し黒ずんでたようで口が語らなくても顔が物語っていたようで、何年ぶりでしょうか、久しぶりに家内の里に私も一緒に里帰りしました。本当に暑くて、九州なので信じられない暑さでした。こっちに戻るとすぐ、そっちは暑さどうって来たので、こっちも暑いみたいだと言いましたが、何か天気予報を見たら、ここはいわきは24度だとかって書いてあったので、向こうと比べたら、全然涼しいところかなと思いました。さあ、今日は私たちはあちらこちらに旅をしますが、ヤコブは大きくは2回旅をしました。1回目はすでに学びましたけれども、かつておじさんのところに故郷を離れて旅をして、そこで散々な目にもあったし、またある程度の財産も得たし、また家族も得た。旅をしてまた実家に戻ってきたのでした。しかし今日の箇所は晩年の2回目の旅路です。もう戻ってくることはないんです。年を取ってから移住するということかは、年を取ってから住み慣れた地を離れるということは、ちょっとしんどかったんじゃないかなとも思いますが、しかし20年以上ぶりに亡くなっていたと思った息子と再会できるということで、これは嬉しかったんじゃないかなとも思ったり、さあ今日は創世記47章の27節ご一緒に写し出していただきます。ご自分の聖書でも結構ですが、お読みしましょう。はい。さて、イスラエルはエジプトの国でゴシェンの地に住んだ。彼らはそこに所有地を得、多くの子を産み、非常に増えた。さあ、皆さん、イスラエルと書いてあるのは、今国の名前ですが、このヤコブにつけられた まあ、クリスチャンネームというかカトリックだとそういうのがあるでしょうが、神様につけていただいた、後でつけていただいた、親につけていただいたんじゃない名前がイスラエルでした。この神様に導かれるイスラエル、ヤコブはついにエジプトの国に定住したということなんです。その土地の名前がここに出てきています。ゴシェンの地、そこで所有地を得、多くの子を産み、非常に増えた晩年を過ごしたというんです。皆さん、このゴシェンの地はどんな土地だったでしょうか。ちょっとここで引用箇所の一丸を出していただきますと、じゃあちょっと飛ばしてしまったところ、ご一緒に6節からお読みしましょう。はい。エジプトの地はあなたの前にある、最も良い地にあなたの父と兄弟たちと住ませなさい。彼らはゴシェンの地に住むようにしなさい。もし彼らの中にそのある者がいるのを知っていたなら、その者を私の家畜の係長としなさい。とエジプトの王様がヤコブ、イスラエルの家族のためにこう指示したんです。そのヤコブの息子のヨセフに、一番良い地を、あなたのお父さんと家族にはそれはゴシェンだ、ね、その土地を与えなさいと。皆さん、最高の土地を購入したり、最高の家に住んだり、最高の場所に移住するというのは素敵なことですが、何よりかにより天下国家を治める王様が直々に会ったこともない自分のためにその場所を用意した。だからこの一丸の隣に破格だった、待遇は全然普通じゃなかった、信じられなかった。皆さん、私たちも自分では気づかないけど破格の待遇だ。神様は本当に私に破格の待遇、信じられない待遇、素晴らしい恵みを用意してくださっていると噛みしめながら、私たちは旅を続けるんです。ですから次の7節進んで読みましょう。はい。それからヨセフは父ヤコブを連れてきてパロの前に立たせた。ヤコブはパロに挨拶した。なんと謁見したんです。世界に君臨したエジプトのこの王様の前に直々に立つことが許されて、じゃあ続きの8節ご一緒に読みましょう。はい。パロはヤコブに尋ねた。あなたの年はいくつになりますか。私たちから見ると相当長生きです。さあ、じゃあ9節ご一緒に読みましょう。はい。ヤコブはパロに答えた。私のたどった年月は130年です。私の弱の年月はわずかで不幸せで、私の先祖のたどった弱いの年月には及びません。なんだかヤコブっていうのはここだけ見ると本当に悪いことばっかり数えるたち、そういう性質がなかなか抜けなかったんでしょうね。私たちから見ると130年も生きてなんだか十分ぐらいですけども、このお父さんのイサクという人は175年生きたと書いてあるんです。でヤコブは145年生きるんですが、おじいさんの、このアブラハムという人は180年生きるんです。だから私はまだまだだと思ったかもしれないし、また今までを振り返ると本当に不幸せだったと言うんでした。だけど私たちが読むと、本当ですかって、本当にヤコブは幸せがなかったでしょうかって、だいたい今エジプトの王様と会話している、普通ではありえないです。しかも最高の土地を、どんなに努力したって得られない土地を用意してもらって、なのになのに不幸せとはどういう言い草かなと思ったりもしてしまいます。だってこの次を見ると10節に進んで読みましょう。はい。ヤコブはパロに挨拶してパロの前を立ち去った。そして済んだんです。11節読みましょう。はい。ヨセフはパロの命じた通りに彼の父と兄弟たちを済ませ、彼らにエジプトの地で最も良い地ラメセスの地を所有地って与えた。口では言ったけど、行ってみたら殺伐とした荒れ地をあてがわれたというね、そういう保護にされたのではなくて、本当に最も良い地を与えられたんです。で12節読みましょう。はい。またヨセフは父や兄弟たちや 父の全家族、幼い子供に至るまで食物を与えて養った。皆さん思い起こしてください。普通の平時ではないんです。この時世界的規模の大飢饉の中で、昔東北も大飢饉が襲いましたけれども、飢饉の中で飢え死にしてもおかしくなかったのに、食物が与えられ、家族が繁栄し、もう最高の土地が与えられ、所有地が与えられ、なんという幸せでしょう。ですから私たちは今日月の初めに、そうだ、本当に恵みを数えなきゃいけないって、恵みがないとか、私は不幸せだとか、私は寿命が短いとか、神様の前に申し訳ない。実際ヤコブは本当に祝福されました。エジプトの王様に謁見を許され、エジプトの王様直々の指示で最高の土地が与えられ、食べるものはあるし土地はあるし、そこで豊かに家族が繁栄し、これを当たり前、これをレベルにして、それ以上がないと感謝しないと言ったら、いつまでも感謝がないです。これは当時の普通じゃないです。全然普通ではありませんでした。私は今回九州に行きまして、そして宮崎の地方新聞、日日新聞にずっと連載されて、まあ、宮崎の、まあ、国の偉人ですね、僕全国放送でも取り上げられましたが、石井十治という孤児の父と言われる、日本で福祉も何もない富国強兵の明治の時代に、たくさんの孤児を、あの医者になる道を捨てて、医術書を焼き捨てて、そして最終的には東北の飢餓の中で1200名の子どもたちをもう養った、信じられない、まあそんなことした人が本当にいたんだって。まあ、彼は熱心なクリスチャンでした。彼の口癖の一つは、愚痴やつぶやきからは、不平からは何の良きものも一切生まれない。これが彼の心情の一つでした。なるほど、これは別に孤児院を経営する人でなくても、一家の主婦でも、私たちのようなささやかなものでも本当だなって、つぶやきとか、あるいは不平からは何一つ良いものは生まれないって、そんな土壌はいらないって、良いことを数えて、恵みを数えて、そして神様の前に行くところまで行くんだって。ヤコブはちょっと自分の寿命がとか、自分のことを振り返ると傷が多くて悲しいことが多くてとか、まあ、それは確かに息子と別れ別れの長い20年以上もありましたけれども、それもこれも全部この時のためと考えたら、見る人が見たら、石井十字に言わせたら、いやヤコブさん、あなたは恵まれてますね、すこぶる恵まれて、あなたはもう感謝三昧の生活じゃないですか、人生じゃないですか、幸せを額縁の中に入ったような人だと私は言いたいですよって言われたかもしれないんです。今年は暑いですけれども、しかし本当にいわきは私本当に不思議に思うんです。なんだか会津地方も、まあ、それぞれ素晴らしいと思います。食べ物も水もおいしいでしょうし、福島市もいいと思います、便利だし。だけど気温を見ると、なんだかいわきだけが、今日確認したら24度って本当かどうか分かりませんが、いわきでも場所によって違うかも分かりませんが、あ、ここは本当に気候的にご近所の人もここは過ごしいんだなんて私におっしゃったので、私たちは多分いいところに住んでいるんだと思います。じゃあ暑くないかといったら暑いです。暑いけれど、まあ、九州の暑さと比べたらほとんど天国みたいな感じもするし、同じ福島県全部そうかといえば浜風か何の影響か分かりませんが、かつて教会があった大熊よりも気温はなんかいつもこっちが低いんですよ。冬はこっちの方が少し暖かいかも分かりません。だから私は言うんです、いやいわきに行くといろいろ大変だって聞きますが、人も増えていろんなことも大変だって聞きますが、私はいつも言うんです、何も大変なことありませんと、いいところですって、あれやこれや気にする声もありますが、そんなことありませんって、すごくいいところですって、だからお宅も来られたらどうですかって言うんですけども、まあ、いろんなマイナスの情報が駆け巡って、もちろんそういうこともあると思います、ありますが、しかし気候はいいし素晴らしいところで、私たちはすこぶる恵まれているところに住んでいるんだと思います。そう思っていいと思います。これで不平不満を言ったらどこに行ったら感謝しますかって。さあ、じゃあ今日の聖書の箇所に戻って、28節にじゃあご一緒に読みましょう、はい、ヤコブはどの地で17年生きながらえたので、ヤコブの一生の年は147年であった。ごめんなさい、私145年と先ほど言いましたが、147年の寿命を全うした。 それはおじいさんと比べたら短いかもしれない。お父さんと比べても175歳ですから短いかもしれない。私たちから比べたら、しかし長い人生ですね。しかし長い短いで人生は測れないんです。この17年間は今までの悲しみを全部返上してお釣りが来るぐらいだったと私は想像します。この異国の地にでの、普通に言ったら年取って移動してそこの風習に慣れて、そっからの17年はご苦労様でした。いや違います。この17年は特別でした。大体皆さん何の車に乗ってきたんですか？王様が使わしたその車に乗って外国から要人としてこの国に迎えられてですよ。そっからの17年は息子を見たんです。20年以上会えなかった息子が、しかもかつての息子じゃないんです。エジプトの国の首相ですよ。しかも普通の首相じゃないです。この管理する力、自己コントロールと国をコントロール、どういう17年だったかということを説明しますと、大飢饉が襲ったんです。で人々は銀を持ってきた。で彼は先々のことを見通すコントロールの効く政治家でしたから、少しずつ食べ物を7年続く大凶作の中で考えながら放出したんです。で国に力がたまった、銀がたまったんです。これ銀がなくなったのと、この家畜を持ってきて食べ物と交換し始めた。国の力、家畜が増えました。さらには最終的には土地を国有化したんです。多分これぐらいのことをしないと、それぞれがやりたいほどやっていて、地方の豪族が自分だけで他たくさんの餓死者が出るとか、そういうふうにはしなかったんです。彼の手の中で見事に7年間をコントロールして、世界的な飢饉の中他の国々まで助けるような、そのような祭り事をやるのを父親は間近でじっと見て、そしてその息子の手で自分の最後を見取ってもらうという、最後の17年間は普通の17年間ではありませんでした。さあ、私はこの間何人かの方を訪問、訪問というか行った先で近くにおられる方行こうと思って行ったんです。一つはですね、富岡っていうところにあるおいしい食堂があって、地震で今ちょっと潰れかけてるんですが、それはもう地震でもダメになったんですが、東京に支店があるというのでちょっと行ってみようと思って、そこのおかみさんはちょうどいなかったんです。しかしそこのおかみさんは本当に前向きの方らしくて、何回かお話したことあるんですけれども、そして、いや震災でよほどお年召して100年以上続いたお店を閉じるというのはどれほど心痛が、どれほどのことでしたかねって言ったら、ご家族の方はいいえって、本当に切り替えが早くて、福島県の母はもう割り切りというか切り替えが早くて、もうこっちはこっちで、もうあれはあれで終わったと、もうやるだけやったと、もう再開するとかじゃなくて、そしてこちらでもう十分人生を楽しんで生活して今本当に幸せですって。私は結局お会いできなかったんですが、そういうお話をお聞きできたことは心の中で爽やかでした。へえ、大したもんだなって思ったんです。さらに私は先ほど老人ホーム移りましたけども、そこにご家族が集まってくださって、お一人の方がこんなことをおっしゃったんです。いや震災は良かったって。私は痩せ我慢じゃないかなと思って、震災だって家なくなって、その方は帰れなくてあっちこち転々として、ちょっと体も具合悪くなったかも分かりません、だけど良かったですって。なんで良かったんですかって聞いたら、しばらく教会に行けていなかったのが、震災がきっかけで行った先でそこで教会の人と出会い、全然知らないその教会、知らない教会に通うようになり、それから東京に行ってずっと礼拝に出るようになり、今たった一人の生活ですが、一人で近くの教会に行って、そこはそこで本当にいいんですって。だから震災にあって私本当に長い間行ってなかった教会に行けるようになったから、私は震災にあって良かったと思いますって。私これ聞いて嬉しかったですね。いや私震災にあってあっち具合悪くなりました、震災にあってふるさとの風景見れなくなって本当に悔しい、悲しいですって気持ちもあると思いますよ。ありますけども、いや痩せ我慢じゃなくて私は良かったんだって、本当に震災にあって良かったと思いますって、じゃあ一つずつ3人で感謝のお祈りを捧げましょうって感謝のお祈りを捧げたんでした。皆さん、私たちは恵みに囲まれています。感謝の心を持って旅を続けなければいけません。じゃあこの恵みはどうして私たちを囲むんでしょうか。 それは私たちが立派だから神様に特別目をかけられているというよりも、これはね、神様の側の真実なんです。神様の契約なんです。だから聖書は契約の書、約束の書と言いますけれども、まあ、今回運転上手の副牧師が交通事故に自分であったんじゃなくて当てられたんだと思いますが、いや私がよくそうなんなくて、うまい先生がどうしてなったかなと思いますけれども、別に先生を責めてるわけじゃないんだけども、ただ良かったこともあったんです。割と新しい車だったので、これは当てられ損っていうのかなと思ったら、そんな保険あったのって、私の入ってるかどうか分かりませんが、新しい車用の保険っていうのがあるのか、新車保険っていうのは多分保険屋さんが勧めて入ったんじゃないですか、最初に。なんかそういうのが効くとかって、そしてそういう場合は修理する費用しか出ないから、この車は多分直らないと思うって言ってたので、結局はまた自腹切るようになるのかなと思ったら、いや、そういう保険があって、この金額までなら車買う費用を保険会社の方で出しますと。いや、それは良かったなと思ったんですが、皆さん、保険会社も契約ですから、この保険入ってたけどこれお金出すの惜しいから言わないようにしようって言ったら、これは違約になりますよ。約束違反ですよ。言う義務がありますよ。で、よほどひどいめちゃくちゃな保険会社ならば分かりませんよ。だけどきちんとした保険会社ならば、お宅とはこういう契約をしてるんだから、契約通りこうなったらそれを履行しますよって。皆さん、聖書もそうです。神様と私たちの契約なんです。私たちが忘れていても、神様が真実ならば忘れないんです。ですから29節読みましょうか。ご一緒に29節、はい。イスラエルに死ぬべき日が近づいた時、その子ヨセフを呼び寄せて言った。もしあなたの心にかなうなら、どうかあなたの手を私の腿の下に入れ、私愛真実を尽くしてくれ。どうか私をエジプトの地に葬らないでくれ。ヤコブ、イスラエルは最後のお願いがあったんです。ここでお前の出世劇を見て、お前の優れた才覚を見て、父親冥利に尽きるというか、だって皆さん、オリンピックでも選手でも親がついていって、いやこんな子供を持って親はさぞ幸せだろうなって、人々もテレビを見て、ほんでヤコブもこの国のトップになっている息子を見て、今までの失われた歳月も無意味ではなかったんだなって。先ほどご紹介した石井十字は、弱さというのは自分をコントロールする力が弱いという意味だと、まあ帰りに一冊本を読んできたんですけども、まあ、いつか映画やれたらいいかなと思いますけども、書いていました。なるほどな、弱さ弱さって言うけど、弱さってなんだって。石井十字にとっては人は関係ないって。自己コントロールが弱い、自己コントロールの力、自己コントロール力の弱さが弱さなんだって。だから人生の試練の中で、かつてコントロールできなかった自分をコントロールできるようになって、弱さを克服するというのはそういうことなんだって。ああ、彼はそうやって自分自身と対面していたのかなって。さあ、そのように自己コントロール力、弱さを乗り越えたヨセフを見ながら、しかしそのヨセフに最後の願いをしました。まあ、国によっては両手を合わせて、あるいは国によっては頬と頬とすりつけて挨拶したり、まあ時代によっても変わるかも分かりません。創世記のヤコブの時には、足の腿の下に手を入れて、どうかここで約束をたがわない真実な誓約をしてくれ、私はこの国で息絶えるけれども、必ず私のふるさとに、もうふるさとというのは自分の両親が葬られ、またおばあさんが葬られた墓、サラが葬られ、ヤコブが葬られた墓に私も葬ってくれと。それは30節、次の30節に載っています。はい。私が先祖たちと共に眠りについたなら、私をエジプトから運び出して先祖たちの墓に葬ってくれ。するとヨセフは言った。私はきっとあなたの言われた通りにいたし、そんなこと言うけど実はしなかったとは信じなかったでしょうね。ヤコブは信じたと思います。今誓ったから、この誠実な息子は、力ある息子は、最後の遺言のような私の願いを聞いて、私の遺体を 私のふるさとの土地に連れてそこで葬ってくれるに違いないと。31節も読みましょう。はい。それでイスラエルは言った。私に誓ってくれ。そこでヨセフは彼に誓った。イスラエルは男に寝たままお辞儀をした。ここで約束誓約の成立でありました。ところでヤコブはどうしてこんなことを願ったんでしょう。それは神様との約束だったんです。神様から来てました。じゃあ今日引用箇所は3番までありますが、20を出していただきましょう。ヤコブが若い時にはこんな制約がありました。28章の石の枕、はしごが出て御使いが天と地を上りしている光景を見ながら、自分が住む場所がなくなって兄に殺意を持たれながら故郷を後にした時、神様はこんな契約約束をなさったんでした。じゃあ28章を15節読みましょう。はい。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこに行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを。この約束に抱かれながらヤコブは人生の旅を全うしました。ずっと一緒だよ、あなたを捨てないよ、神様はあなたと一緒だよ、そして必ずこの地に戻ってくるからね、戻すからね、私の真実にかけてそうするからね。でそうなりました。結局おじさんのラバンのところから戻ってきて、ヤコブはこの石を立てて石の柱とし、油を注いでこの誓約契約の印としたことがここには書いてあったんです。じゃあ今回どうでしょうか。エジプトに行って、じゃあこの間のところの箇所30を出していただきましょうか。30を出しますと、じゃあ出エジプトすることを匂わせるような46章3節4節読みましょう。はい。すると仰せられた。私は神、あなたの父の神である。エジプトに下ることを恐れるな。私はそこであなたを大いなる国民にするから、恐れなくていい、エジプトに行きなさい、最後はこうなるからって。4節読みましょう。はい。私自身があなたと一緒にエジプトに下り、また私自身が必ずあなたを再び導き上る。ヨセフの手はあなたの目を閉じてくれるであろう。皆さん、神様がご一緒だからエジプトに行ってもいいんです。故郷を離れてもいいんです。そして神様が約束したから必ず戻ってくるんです。そこで息子のヨセフの手によって見取られて、神様ご自身が必ず導き上る。で実際にヤコブの遺体は、約束の土地にもう一回戻されるんですが、しかしこの箇所は創世記の後の出エジプト記、やがて出エジプトの大脱出をして、そこで人々が増えたこの民族は再びエジプトを離れてふるさとに戻ってくる、その契約の箇所としてもこの箇所は解釈されております。さあ皆さん、私たちは神様のご真実の中で呼吸をしております。今日引用箇所に載せませんでしたが、もしも聖書を持って開ける方は聞いてくださってもいいです。第2テモテの2章の13節というところがあるんですけども、ちょっと引用箇所に載せませんでしたが、テモテ第2新約聖書2章13節、これ講談の聖書ですと414ページなんですけれども、お聞きくださっても結構です。もし開けた方はご一緒に2章の13節お読みください。はい。私たちは真実でなくても彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。皆さん、人生は神様の真実が現れる舞台です。そして人生は私たちの不真実が神様の真実を浮き彫りにする舞台でもあります。皆さん、今お読みした箇所は、私たちは決して真実なものじゃない、コロコロ変えるし、ホモにするし、その時の感情で動くし、しかし神様は違う、イエス様は違う、常に真実である。 ご自身を否むようなことができるお方ではない。さっき車の話をしましたが、もし保険会社が車1台分お金出すと損するから、多分入ってる人もそんな新車の保険に入ってるって知らない可能性あるから言わないようにしようって言ったら、自分で自分をこの偽ったことになります。その保険会社は信頼を壊すでしょう。神様は自分で約束したことを本人が忘れてるから、まあいいかとして自分自身を汚す神様ではありません。たとえ私たちがどうであっても、その契約を結んだその時の契約が真実であれば、神様は決してその契約を反故にされるようなお方ではないんです。まあ私たちの周りには大きなことでなくても小さな不思議が満ちています。これは本当に神様だなって、これは自分の想像とか自分が描いたとか自分がそこを目指したとかじゃない、本当に不思議な旅路だなって。例えば先ほどの写真の中でもですよ、私が家族葬だって聞いたから家族葬と思って行きましたら、昔なじみの方も来ておられました。私と同じ双葉郡から来られた方で、関東地方に避難しておられるようで、あれやこれや火葬場で待っておられる時お話をしておりましたら、うちの教会の人と同じところに最初避難していたということで、ってこれはどんな確率だろうと思いました。で、私はご家族の方に一冊絵本をと思ってお持ちしまして、これをご家族に差し上げるんです、ちょっとご覧になってみますか、故郷の物語でしたら、あ、この絵本見たって、誰か持ってたって言うんでした。絵本といえばこの間帰られたエミリーさんがアメリカのどこに住んでおられたか、クリスチャンじゃないそうですが日本にちょっと旅行に来たか、行って戻られた人が日本で買ってきた本がその絵本だったって、でエミリーさんが本当にびっくりしたって、そんなことも誰に聞いたのか、東京の本屋さんで紀伊国屋あたりで買われたのか丸善あたりで買われたのか分かりませんけれども、って本当に不思議な感じがしました。さっきお手紙をお読みしました。私が急に具合が悪くて、あと今月いっぱいぐらいかなってお医者さんがおっしゃってるんですってお電話来て、すぐ病室にお電話したんでした。その時間だと娘さんがおられるって聞いて、別に普通にお話したんです。ご本人のご意思でお葬式をお母様と同じようにしてほしいということでよろしかったですかと、そして一緒にお祈りしましょうねって電話口でお話ししたんでした。別に普通にお話ししてる感じでしたけれど、そしてじゃあ来週お伺いしますからと言って何時何分にお伺いしますとお話ししたのにお電話が来て、そしてもうあれよあれよという間に召されましたということで、まあ訪問するはずがちょっと早めのガウンを持って行ってお葬式になったんでした。しかしそこでいろいろお話をお伺いしたら、あの時だけでしたって、普通でしたよって、お祈りしてはいはいって向こうでご返事があって、もう普通にまだお元気だと思ってお話しましたよって、いいえって、あの時間だけ式がはっきりしてて、まるで牧師先生と話すために他の時間ずっと休んでいたかのように朦朧としていたのに、痛みも激しくてもう全身が病に侵されていたようで、だけど私がちょうど電話したその時だけ意識が明瞭になって、電話切ったら終わったらまた朦朧とずっとなって、私はお葬式を終えて、いや本当にあれはあの瞬間だけ神様の時だったなって、私は分かりません、いつの時がはっきりしているのか、今どんな病状なのか何も分からずに、ただ空いてる時間に電話したんです。そしたらそれは神様の時だった。皆さん、神様の不思議は満ちております。さっき富岡町にあったおいしい食べ物屋さんの東京でやってるところをお伺いしたと話をしました。で、散々故郷の話をそこでお話しして帰ろうかなと思ったら、なんとそのお隣がそのお店のをしておられたおかみさんのご長女さんが住んでおられるところで、今は牧師夫人やっておられて、旦那さんは牧師さんも引退なさいましたが、そういえば昔わざわざ故郷の教会ということで先生ご夫妻が訪ねてこられたということで、せっかくだからコーヒーを飲んでってくださいということで結構長話をして、そこでいろんな、へえ、あそこのお店のご長女さんは牧師さんの奥さんになって、旦那さんは IBM を辞めて、そして本当に牧師さんをやって、そして結構ね大変な教会に行かれたはずなんです。大変さも全国に知れてる、ちょっといろんなことがあった教会だったんです。そこで IBM を辞めて牧師さんになられたんです、それは大変でしたねって言ったら、いいえって、すっ ごい奇跡がありましたって。普通に考えたら教会がすごく傷んだらその後行く先生はすごい苦労するんですけど、いいえって、本当に不思議で、私が何やったというわけではないけど、7人も洗礼を受けた人が行ってすぐいて、本当にいろんな不思議、ああこれ神様だって、もう誰からじゃないって、神様が傷んだこの教会に今働いてるんだって、本当に神様の不思議を見ましたっておっしゃってくださったんです。皆さん、私たちは誰も彼もみんな神様の不思議物語の中で呼吸をしているんです。最後に私が電車でずっと読んできた石井十字の本のお話をしますと、まあ、宮崎の新聞にもずっと連載で、宮崎が誇る偉人の一人じゃないですか。その石井十字という人はもともと信仰を持ったのは大の八十嫌いだったって、すっごいキリスト教嫌いで、ところが病にかかって、そして下級武士の息子だったようですけども、ほんで病にかかって病院に行ったら、そのお医者さんがクリスチャンで信仰持たなくてはダメだって、体だけ治ったってダメだって言われて、そして夢を見たんです。へえ、そんなこともあるんだなって、自分が警察に捕まって翌日に解放されるという夢、そしたら何でかは書いてなかったけど、本当にしょっぴかれて次の日に解放されたことを通して、神様は地面の神じゃないって、本当に生きてる神なんだって、生きてる神がおられるんだって、そこで信仰に入ったようです。そしてお遍路さんをやっている当時はみんな貧しかったんでしょうが、ある家族が破産してお遍路さんをやって、旅の途中で旦那さんが亡くなって子供が亡くなって、残った子供をお母さんが面倒見れないから預かってくれないかと言われ、そこから始まった孤児の引き取りが始まった。これを天職だと考え、お父さんは医術の道を諦めることを断じて許さなかったけれども、二股かけることは神に対して不実なことであるということで、医学書を全部焼いて、そして医大をやめて孤児を世話する道に邁進したということが書いていました。本当に重荷で、本当に苦痛で、東北の大飢饉の時には福島と宮城山形でしたかの子どもたち、まあ、合わせたら1200名に当時膨れ上がったと言っていました。本当に食べるものがなくて金策に明け暮れて、もう自分の力を超えていると思った時にまた幻を見たそうです。その幻はイエス・キリストが大きな籠を背中に背負っていて、子供をぎゅうぎゅう詰めにしていると、でまだまだたくさんの子供が来て、そしてまあ多分石井十字はもう入らないって、もう無理だって、それはあなたが決めることじゃないって、イエス・キリスト様にはこの無限の可能性があるんだということで、どんどんどんどん入れて、ただあなたはあなたがキリストじゃないんだから、あなたは下を支えてキリストについてくればそれでよしと、それを見てから、本当だこれは神様がなさることなんだと思って、とはいえ現実には本当に厳しいとこ通ったようです。地元の新聞に叩かれて、彼は孤児をあれして結局金儲けしている偽善者だとか、もう偽のキリスト者だとか、もう散々なこと言われて一切弁明しなかった。名誉のためやってるんだとか、なんだとかかんだとか、ご近所からはここに孤児が増えると近所の雰囲気が悪くなるだとか、こんなして盗難があったとか、なんだかんだ言われて、本当に普通の人が耐えられなかったと思いますけれど、彼は一切弁明をせず、これは使命だと、神様に立てられたんだということで、奥さんは早くして亡くなりました。子供を産んで、私はそれでは病と書いていましたが、あまりに過酷で亡くなったんじゃないかなって、もう質屋に全部出して食べるものがなく、お粥を食べ、そして自分たちは食べないで、そしたらお祈りしようって山の上に連れて行って、岡山で開いた孤児院なんです。最後は九州移民したんです、全部。そしてそこに楽園を作ろうと思って、そしてそこで亡くなったようですけども、お祈りをすると、今日食べるものがないんじゃないかと思ってって支援する人が米を持ってきたり、もうそういう不思議が連日のようにあって、本当にそうだ、自分の金策でやるんじゃない、自分の計画で金があるからやるんじゃない、神様がこれを経営しておられるんだということで、ついぞその道を全うなさったということで、いや前にもいろいろ読んだことあったけど、本当に普通の人じゃないな、石ころからでもアブラハムの子孫を起こすと聖書の言葉にあるけど、彼は本当に普通じゃない人を起こされた、そういう時代の中で本当に私は感動しながら読んで帰ってきたんでしたけれど、それは何も宮崎県や岡山県だけの話じゃないんです。私はちょっと車 弟の借りて大分県にも行って、せっかくだから黒田官兵衛のお城を見てこようということで、いやこれも大変だったなって、自分が伝道してクリスチャンになった武将とキリシタンの武将と上からの命令で戦わないといけなかった時は懺悔して、そして剣を抜かざるを得なかったって、どれほどしんどかったかなって。人の道はどの道も険しい厳しい過酷な道だなって。しかし皆さん、大分県には大友宗麟という神学校まで建てて領民を皆々クリスチャンにしようとした、そういう歴史もありました。また別府は、通っただけでしたけれども、以前別府の温泉に講師で連れてってもらったことありましたが、別府が有名になったのはクリスチャンですよ。油屋熊八という、もうこの人は禁酒禁煙で旅館ホテル業を通したんです。もう当時は信じられないって、彼がサービス業の日本の基礎を築いたという人までいます。そうして女性を登用し、すっごい雇用し、女性ガイドを始め、もうそしてもう一大、そこが日本で有数の温泉リゾート地になった、もう開発した人として言われている、もう熱心なクリスチャンでした。いや大分県も宮崎県も見る目で見てたどれば、本当に神様のイエスキリストの足跡が、イエス様は大分県もそこここも100年前も150年前もそんなして歩まれたんですか。そして私たちもそれぞれも神様との契約ですから、神様は保護にしないんです。神様がやるとおっしゃったことは必ずやるんです。私たちはただその手足となってお手伝いをさせていただいて、恵みを数えながら、今週も恵みがいっぱいでした、今週も神様はご真実でしたと告白しながら、石井十字ほどのものじゃないけれども、私たちも後に続きたいと思います。じゃあご一緒に今出ている46章の4節お読みしましょう。はい、私自身があなたと一緒にエジプトに下り、また私自身が必ずあなたを再び導き上る。ヨゼフの手はあなたの目を閉じてくれるであろう。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただいて、しばらく心を静めましょう。いかがでしょうか。私たちは一見偶然と思える出来事の日々を目の当たりにしているように錯覚しますが、しかし神様の実は恵みあふれる楽園のような、エデンの園のような、荒野に道が、荒野に水が湧き出る神様の道のりを歩んでいます。それは私たちが頑張ったからでも、優れたものであるからでもなくて、神様がご真実だから、神様が私たちにこうするとお決めになったこと、宣言なさったこと、イエス・キリストがブドウの木で、幹で、私たちがその枝になった時から豊かな実を結ぶのだと神様がお約束してくださったので、ただただ神様は誠実でした、真実でしたの証のために、私たちの人生で多くの実を見せてくださいます。私は今回九州に行って、そこここにイエス・キリストのご真実の証を見ました。そしてここ福島でも、そしてこの震災から3年を経た今日も、私たちのそれぞれの道の中で神様の不思議な物語が展開されます。私たちは真実でなくても、あの方は本当にご真実でしたと、また来週お互いに告白し合いたいと思います。私が一言ずつ祈ります。ご一緒に同じ言葉でお祈りしましょう。恵み深い天のお父様、 たくさんの祝福を。感謝します。恵みを数えて喜んで歩んでいきます。神様はご真実です。いつもご一緒に歩んでくださるので心配しないで前進します。神様のご契約を口ずさみ信頼しながらこの1ヶ月も歩めるように導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。